8月に入りましたね。
はい、
早いです。
乾杯。あ、乾杯。
乾杯。
いただきます。まったり。疲れますよ。ね、毎日毎日。
毎日毎日疲れる。
週頭からね。
そうですよ。8月5日ですからね。
まあ、この店がなかったらね、僕らもね、リフレッシュすべがないからね。
まあ、そうよ。ほんまに。
こうね、一息ついてね。
そうですよ。
ねぎらいましょう。
月曜日ね、月曜日いいスタートね、この番組で切れますから、ね、
はい、
はい、そう言ってもらえて嬉しいです、
はいはいはい、最近そういえばね、うん、東京バイス2っていうのを見たんですよ、
うんうんうん、
東京バイス1っていうのが、うん、今はもう全部ネットフリックスに入れて、うん、2はワウワウかなんかに加入しなきゃいけないんですけど、結構話題になってた、
うん、
あのドラマで、
ね、
まっちゃんまだ見てない？
見てない
見てない、
まだ見てない
です。ワンだけちょっとだけ触りだけ見たけど、
うん、まあ、どういうあれかっていうと、うん、アメリカの HBO っていう、まあ、オンデマンドサービス の、うん、あの会社が、まあ、うん、制作してて、
うん、
アメリカ人の新聞記者と、うん、まあ日本のヤクザの構想なのよ、
うん、
で原作者は1993年に読売新聞社に入社した日本で初めての外国人記者、うん、で13年働かれてた人が原作、
うんうん、
でまあその日本を舞台に、うん、まあアメリカの制作者がこう撮ってるから、うん、日本人が撮る日本のその絵面と違うわけ、
うん、
なんかそれがすごいねこう、うん、面白いというか、うん、新しくて、うん、こう、まあ、いろんな意味で面白いんだけど、
うん、
なんかあの僕そのブラックレインっていう映画がすごい好きで、
うん、
80年代の
映画なんです
けど、リドリー・スコットのね、うん、あれも結局、まあ、あれは大阪が舞台で、
ね、
リドリー・スコットが撮って、
うん、
で、まあ、あれ見た時も、まあ、高校生だったけど、
うん、
大阪、俺らが知ってる大阪と違うみたいな、うん、こんななんかかっこいい、
うん、
なんか照明というか切り口で撮れんのやなと思ったのがあったんで、うんうんうん、なんかそういうのをフラッシュバックして見てたんだけど、
うん、
よかったよ。
あ、そう、
うん、でシーズン2はそう、まっちゃんね、うん、たまにお話出てくる窪塚さんが、
うんうん、
も
う
めちゃくちゃもう嫌なやつの
役なのね。
でもそれがぴったりなのよ。
あ、そう、
ヤクザ役でね、
うん、
すごい良かったっすよ。
なんか撮影してる時によく話聞いてて、
うん、
撮影あるからあのちょっとゴルフ行かれへんみたいなことを余裕であったから、
あれは結構何やろな、他の仕事できやんと思う。撮影してたら、
なんか
そんな他のこともできやんと思う。
そこまであれかな、
うん、そこまで
役作りで、
まあ半分めちゃくちゃイカれてる役だから。
あ、そうだね。
すごかったよ。
爽やかにゴルフなんかすると切り替わってしまうんですかね。
ワンワンって今って どうやって見るの。昔じゃチューナーがいたやん。
うん、いらんよ。
いらないの、
うん、
どうすんの。
普通にそのネットフリックスとか、
うん、
アプリをダウンロードしてみたいな、あのあれに、
そうそうそうそう、
なんかアップル TV みたいなやつに。
ほ
ん
とね、ダウンロードもしなくていい、うん、もうホームページから入、うん、ログインして、
うん、パソコンで見るって感じ。
うん、パソコンで見る。
ああ、そうなんや、
うん、
ほんで次いくらみたいな。
いくら。
あ、そうなんや。見てみようかな。
うん、ね、まずね、ワンでネットフリックスで、
う
ん、
見てね、
ただで見て、
うん、
よかったらツーで見る感じ。うん、まあでも男が見る映画かな、ちょっとヤクザ映画だから。
あ、
まあね、ヤクザ映画は僕基本的にはすごい好きなんで、
うん、
見てみよう。
うん、でね、その今のその東京バイスの撮影の総指揮者が、
うん、
アラン・プールさんという人で。
うん、
ブラックレインに参加してたんだって。その、
あ、そうなん、うん、
だからやっぱりそのブラックレインにちょっとこう、まあ、オマージュじゃないけど、ちょっとなんか映像の感じは似てるから。
撮影は日本です
か？日本、ね、うん、ほとんど日本。でも本当コロナ禍でロケで、うん、スタッフのね PCR 検査の回数が半端なかった
よ。なるほどね。
ただ空いてたから撮影は
しやすいね。
でなんかその3期目再選した小池都知事が割とこう寛大にそのまあロケ地をちょっと融通してくれたっていう、なんかあの感謝のなんてコメントをしてたけどね。 でもすごいそのあと、まあ、東京というか日本がこういう風に、うん、あの切り取られてんだよなっていう感じが。
なるほど、
ね、うん、違った目線でね、
ちょっと見ないとね、うん、ちょっととりあえずワン見るわ、
ワン見て、
うん、ほんであれしよう、うん、ワゴウ
そうそうそう、でもほらちょっと前も言ったけどブラックレインかっこよかったやん、
最高、
心斎橋の
キリンプラザね、
キリンプラザ大阪ね、うんうん、あそこがね、
知らないです、
今何になってんの、 HMV の向かい側、
HMM どっちも HM、 HMV じゃん、 H&M、
あ、 H&M
H&M が向かい、うん、どっちも H&M、
そうか、うん、そうかそうか、ほんともう引っ掛け橋のところ、
そう、恵比寿橋のたもとよね、
うん、そうそうそうそう、
北東かな、昔はねあそこね、あの映画館あったよね、
あ、それね、まっちゃんに言われて、あ、そうやったかもと思った、うん、それがね、うん、いきなり高松慎さんのすっごいもう、ね、めちゃめちゃかっこいいビルになったんですよ、
なんかね、こんなね4本こう柱がボンボンボンボンって、うん、あの電飾された柱が立っててね、
あれすごかったよね、
すごかった、
かっこよかった、
僕あの大学生の時にね、はい、大学生の時のあれ、
うん、そうかな、うん、
で大阪で撮影するから、
二十、うん、歳ぐらいね、俺
二十歳ぐらいだと思うわ、うん、あの
18かね、
あのエキストラのね、
うん、
あの募集があったのね、
うん、
で僕応募し て、
うん、
ほんでオーディション、一応オーディションがあんのよ、ずらっと並べて、お前お前お前みたいな感じで
それはピックされて、誰がピックするの、日本人、海外の人、
い
や
だからキャスティングの人じゃない、
キャスティング、
外人やった、
外人やった、うん、あ、
あのね、うん、それこそね、あそこのね、あの映画館じゃなくて、あの歌舞伎するとこなんて言ったっけ、 南座、
はいはいはい、
南座かな、うん、あそこを貸し切ってて、そこに入れられて、ほんで壁にずらーっと並ばされて、お前お前
もう見た目で
お前お前って僕は飛ばされた、
うん、
そう、
ショック、
そう、なる
ほどね、でもね、ま、そのお前お前のコーラはその、うん、さっき言ったそのキリンプラザ、
はい、
キリンプラザ、あれクラブっていう設定、ね、
う、
映画の中では、
そうそうそう、
クラブっていう設定で、そのクラブのお客さんの役として僕の同級生とかは、
うん、
あの椅子に座って、
うん、
なんかまあ飲んでるシーンみたいな、僕はあのその前をあの道の前を歩く群衆の役はもらった、
うん、あ、そうなんやね、すごいやん、
そう、
でもかなりの、まあ、大人数使ってたからね、
いやすごかったよ、
相当すごい、
ものすごかった、ほんで、そうそうそう、ほんで、うん、覚えてるわ、こうその僕は群衆役として、うん、そのそれこそだからその心斎橋筋をこう 歩いていって、
うん、
そこに車がキーッと止まって、
うん、
高倉健と、
うん、
あの
松田優作、
松田優作じゃない、高倉健と あのあいつ、
マイケル・ダグラス、
マイケル・ダグラス、マイケル・ダグラスが降りてきて、うん、そのクラブに入っていくみたいなシーンやったんやけど、
うん、
バキーって止まって、うん、バタってケンさんが降りたら、
うん、
エキストラのおばちゃんがケンさんって言って思ってほんでカットになってそのおばちゃんどこ連れてきた
もうちょっと忘れてしまった、
まあ、いやまあね、気持ちはわかるけど、
気持ちはわかる
けど、
ついつい言っちゃった
ファンがコンサートとか来てるのちゃうんやから、それは言ったら
あかん、それは言ったらあかんやろ、
それ
は言ったらね、
そう
そうそう、まあ、大阪のおばちゃんっぽいけど、
ね、でもそれはね、そ、なんかあの まあ、その人はまあ特別だけど、
うん、
あの言われたそのあの日本人 そのなんかアシスタントみたいな人に、うん、あのこの後あの俳優入ってきますけど、
うん、
皆さん見たい気持ちは分かりますけど、
う
ん、そっちに絶対目線やらないでくださいねって言われた、
あ、まあ、そら
そ
うや
ね、そんな言われてたら、
うん、
そうね、そうそうそう、だってもうマイケル・ダグラス、
すごかったよ、
あと主演がまあ松田優作、
うん、
高倉健、
うん、
和歌山富三郎、
それ和歌山富三郎で立った、
うん、もうそれはもうすごい、でもうね、撮影の時からもう松田優作さんはね、
うん、
もうこれが最後になるって分かってたからね、
うん、
もう病気というかが
んです、そうなんです
ね、やっぱ、うん、だからもうその DVD 買った時のなんかその特典映像みたいなやつで、一番最初の顔合わせをかセリフかな、
うん、
セリフ合わせの時の松田優作 の、
うん、
あのフィルム出てたけど、ものすごい殺気だったような、ものすごい演技やったよ、
まあ、役もそういう役やしね、や
素晴らしいな、
グッと入ってたよね、
うん、すごかった、
かっこいいよね、
かっこ
いい
よね、かっこよかった、素晴らしかった、
見てみたいな、それは
で、ブラックレインは見てないの、
見てない、あ、見た
方がいい、ぜひ見た方がいい、
あれはね、あの見れると思う、女の人でも、
ヤクザ映画でも、
ヤクザ映画って言ってもそのいわゆるヤクザ映画とちょっと違うからね、
そうそうそうそう、
あれは群衆探しますよ。
あれは一番最初は、うん、そのニューヨークが舞台になってね。
そうそうそうそうそう。
それ、ね、その構想で、
そう、日本に、
日本に来るっていう、
ね、追いかけてくるみたいな
感じ、うん。でもその松田優作のが主演で、うん、その追っかける刑事役が高倉健なんだけど、うんうん、なんかね証券の本、証券が書いた本、うん、それが15年ぐらい前に出たのかな、それを読んでたら、うん、あのブラックレインの主役は初めは証券自分のところに来たって書いてあって、うん、でどうしても本当に、はい、あの受けたかったけどどうしてもスケジュールが合わない大きな、まあ、長い映画が入ってって断ざるを得なかった、未だに後悔してる。でその高倉健の役が、うん、あの最初は、まあ、それも本当か嘘か分かんないけど、うん、藤山寛美に送る、うんうんうん、それがすごいな、
なんかね藤山寛美ってちょっとまた映画の雰囲気ちょっとイメージ変わるね、
ただなんかそれはそれですごかったんかな、
う
ん、
ね、思う思う思う、うん、
で藤山寛美は受けるけど、うん、そのギャラをギャラが自分の借金を、うん、あの肩代わりしてっていう、う
ん、額を提示したんですね。
額を提示したらとんでもない額でハリウッドでも払えない借金をされてたっていう
かっこいいねそれはそれもそれで、
うん、らしかった。その、ね、映画はねもう本当に僕もいろいろ調べたからいろんな逸話があって、うんうんうん、でその和歌山富三郎さん の, その組長役の、うん、まあ、下っ端というか、うん、まあ、下の下ぐらいのガッツ石松さんが
出 て,、
ま
あ、出てた出てた、
ね、で、まあ、威勢のいい役だったんだけど、うんうんうん、ガッツ石松さんがその、うん、まあ、もちろんそのハリウッドの映画なんか初めてじゃない、うん、でそれで言ってたのが、うん、一番最初のシーンで、スーツなんだけど上半身っていうか、まあ、膝から上しか撮らないと、うんうん、でそれそんな撮影なのに、うん、靴も、ソックスも用意されてた。
なるほどなるほど。
でソックスは見たことないようなソックスで、うん、シルクのソックス。
なるほどなるほど。
で外れてたけど値札がちょこっとあったから見たら100ドルぐらいした。うんうんうん、あ
ソックスに。
だから一まあ当時まあ1万ちょっと、うんうん、まあ今だと1万6千円とか、うん、そんなソックス。だからやっぱりなんだろうな、そのぐらいのまあまあリアルな人はそういうものを特にまあねニューヨークとかアメリカのまあマフィアと呼ばれるような人はそういうのを履いてるっていうようなことを本当にもう実践してて、そう映るとか映んないじゃなくてそういうものになりきるみたいな、
すごいね、
わ
ー、それがすごいやっぱりスケールがちゃうなと思ったりとか、でもそのぐらいにブラックレインは完成度が高い
と思う。いやセットとかもすごかったよ。だそのセットというかその ロケのさ、
いや、
あのあそこも完全ジャックして当たり前のさ、でもスモーク焚いて、いっぱい照明なんかそこら中にこう見えないようにセットされてて、ほんであのカメラの線路バーって引いてあって、うわーって感じだった。こんな風にやって映画撮るんやなと思って、
でも思いだよね。
そうね、
めちゃくちゃ、ね、それ何日ぐらいいったの？
僕はね1日、その1日だけ。
あ、
そのクラブのシーン、
な何時間ぐらいなの？
それだからね、高速とか4時間ぐらいなんやかんやそんなことで、
あ、まあ街とか入ってね、
やってたけど、でも映画で見たらほんま一瞬なんよそれが。
まあまあね、
ほんま
ね、
キーって車でさーって乗っていくだけで、え、このシーンのためだけであんだけ人集めてここまでやったみたいな。
照明焚いてスモーク焚いて、
だからすごいやと思うよ
本当に。
本
街止めて、うん、あんな中心部
やって、うん、で南座にオーディションで借りてさ、
う
ん、まあまあのお金やと思うよね、う
ん、あれでもねやっぱね大阪ねちゃんとほんまに、うん、あの許可出したっていうのはすごいと思う、
ね、
あど真ん中よ、うん
ね、
ただまあびっくりするが夜中やったけどね、
まあね、
うん、一時集合やった
ね、まあそうやろうね、うん、
へ
ー、
そっか、
そうそうそう、
でもあのビルも今ないから
ね、そうね、もったいないよね、
もったいない。でもそのね高松伸さんの建築は、うん、あの近くにあって、
う
ん、御堂筋のヒップスってわかる？
わかるわかる、うん、
ヒップスは高松
伸。あ、そうなんや、あのあ、ね、バンジージャンプになった、
最初ヤバホ、ヤバホ
ヤバホっていうの、
あのフリーフォール、
フリーフォールね、うんうん、最初、うんうん、最初そのフリーフォールをやったけど、うん、できなかったよね、
うん、そうそうそうそう、
初日にもいきなりダメで
そうそうそうなんよね、
そう、ほんであのロッククライミングのに切り替えたね、うんうんうんうん、でもそれも使ってるとこ見たことない僕は、
それもね、今はもうなくなってるよね、
あ、そうなんや、
あのシステムがね、
そうなんや、うん、
だちょっと
あれそうなんや、
あれそう、
まあ近所やな、すぐ近所、
近所、近所、まああれは残ってるって、
なるほどね、
はい、でもちょっとかっこよさが全然違うかな、
全然違うね、
全然違うかな、
存在感が違ったな、
ね、曲いきますか、
はい、じゃあ、
はい、
そうですね、
うん、
東京バイス2の中でねかかってる曲なんですよ、
うん、
かっこいい建築家が、うん、なんかそのまあ狙ってる女の子をこう誘って、
うん、
自分家に誘って流れてる曲なんですよ、
うん、
でこれ僕がロンドンにいた時によく聴いてた曲なんだよみたいな、
わーかっこいい、
あ、そうです、劇中の人がね、
劇中の人
が、俺今坂田君の話かなと思って何を言い出したんだな
すみません、劇中の人に建築家になりきってました、はい、
ちょっとドキッとしたね、はい、今ね、
はい、あの、はい、アラン智子さんのミッドナイトプリエテンダー、
はい、
はい、
なるほどね、
そうなんです、でもねこの曲すげえいいなと思ったけど、まっちゃんかけてくれてたよね、
そう、僕ね、この番組で結構番組の初期にねリクエストしてるんですよ、
全然コロッと忘れて
た、いやいや
コロッと忘れてた、
うん、いやもう大体のこと俺らもコロッと忘れるんで、
う、ね、もう二巡三巡していきましょう、
は
い、
そうね、毎回ね、うん、あのリクエストの曲考えるときに、
うん、
これなんか前にかけたんちゃうかなみたいなのを思うけど、まあまあもう忘れようと思って、う
ん、小林睦郎さんが ね、そうそう教えてくれました、
言ってはったから、
そのから話をアップデートすればいいんだよって、
うん、うん、でも曲はね
曲は
曲はねまあ新しい曲かけたいけどね、まあ理由があったらいいかな、
そうそうそうそう、
理由があった
ら、この流れだから、
そうそうそう、
ね、あえてね、2回目とか、
ね、あえてね、そうです、
ロンドンで聞いてたんかとかね、ちょっと今思いました、
う
ん、
そ
う
そ
う
そう、その人はね、その人はね、うん、劇中の人ね、
劇中の方ね、うん、いいですね、映画、
映画ね、うん、映画僕この間あの、はいはいはい、坂田君とね、
うん、
あのマンハッタンポーテージ、うん、ブラックレーベル の、うん、あのうちのちょうどそのステンシルのイベントがあって、
うん、
はい、その時にマンハッタンポーテージの商品をあのそれで加工して、
うん、
売るっていうのをやったのね、
うん、
その時にまあいつもは僕らはねそのステンシルのアーティストさんに、
うん、
森谷努さんっていうんですけど、
うん、
あのゴルフのね名言みたいなのをこうさってこうステンシルでやってもらうんだけど、せっかくマンハッタンポーテージとやるんで、なんかマンハッタンとかニューヨークにちょっと関連した言葉を選びたいなと思って、
うん、
坂田とちょっと相談してて、
うん、
ね、
うん、
ほんであのウッディアレンのマンハッタンっていう映画 の、うん、あのセリフとかどうとか言ってくれて、ね、おしゃれなこと言うやろ、
それがでも俺も好きなんだけど、
うんうん、香水さん
が、
ね、
香水さんが何の映画好きって言った
の、一番好きって言った
ね、一番好きって言ったの、
そうそうそう、
だから、うん、おーと思って、それでももう一回 見たいなと思って、それでもう一回見たんだよ ね、
あ、そう、
そ
う、なるほどなるほど、うんうんうん、で僕もそれ聞いたもんやから、うんうん、見てみよう、見ないとね、うんうん、セリフとかもわからへんし、うんうん、見てみようと思って、
初めて見た、
初めて見た
の、
初めて見たの、モノクロのね、
うん、モノクロの
すごいかっこいい映画で、うん、おしゃれで、もうねもう、 もう全てもう1ミリたりともおしゃれじゃないシーンがないみたいな
最初から最後までおしゃれ、
うもうね、はあ、もうおしゃれおしゃれみたいな感じで
倒れ込んで
なるぐらいおしゃれやね、
そうやな、
もうロケ地から、
うん、
セリフからね、
そう、
出てくる俳優さんからもう全部おしゃれよね、
全部おしゃれ、でもまあちょっとウディアレンだからちょっとコミカルな、
コミカルな、
うん、捉え方だけど、
ね、そうそうそう、ちょっとユーモアのあるね、
そうそうそうそう、
とはいえ、ね、それもおしゃれないの
まあね、
その力が抜けた感じでね、そうそう、そう、ほんで、うん、その中でまあセリフをまあちょっと選んだんやけど、
うん、
結構ね あの映画ってかかってる曲が、うん、全部ジョージ・ガーシュウィンの曲ばっかりだ、
ね、
全部、
そうなんやね、
そうなんで、セリフの中にもそのそ、まあ、
ガーシュウィン、
うん、ガーシュウィンのかかるこの街がなんとかみたいなセリフがあったら、あ、
うん、
僕ももともとガーシュウィンすごい好きなんだし、うん、やっぱりニューヨークのね、うん、ある意味、まあ、ニューヨークの音楽は何かって聞かれたらガーシュウィンじゃないかなと思うから、
あ、なるほど、
そういう意味ではなんか僕も自分も好きやし、
うん、
それを、まあ、 あの、うんうんうん、言葉選んで、ね、
歌詞を
やったけど、うんうん、まあ誰も何も言ってくれへんかった。それについては私もガーシュイン好きなんですとかで、なんかそん な,、うんうん、なんかやり取りあるんかなと思って、一切何もなかった、
うん、でもね、あのプロダクトはかっこよく仕上がったよね。よ、いい感じで上がってたんで、
う
ん、
もうすぐ売り切れちゃって、そうそう、そんな映画
裏話が、
そうなんですよ、そうなんです。その映画の中で、うん、あのそれこそガーシュインが 作曲したあのチェット・ベイカーの、はい、Bad Not For Me っていう曲があるんだけど、それがなんか映画の中で聴くとまたかっこよかったんで、それをちょっとリクエストで
聞きましょう
、はい、
おしゃれな曲、やっぱ
かっこいいね、
かっこいいね、
チェット・ベイカーは。
ーこのアルバムは特にね、
そうね、かっこええわ。マンハッタンね、メリルストリープ、
そうメリルストリープ、そうそうそうそう、
ね、
う
ん、あとはそうか、若い女の子ね、
17歳のね、
最後に出てくる子ね、
うん、あのいい女やね、
いい女やね、いい女やね、うん、
その女優さんもやけど、なんか役いい役よね、
いい役いい役、
とてもいいよね、
そうそうそうそう、うん、なんか煮え切らん男の役だよね、ウディアレンってね、いつもね
インテリの煮え切らん感じね、うん、そうだよ、ぜひ見てほしいな、
うん、あれ素敵よ、
マンハッタン、
マンハッタン、
香水さんが一番好きな映画です ね、うん、あんだけ映画を見てる人が一番好きなんです ね、
ちょっと意外よね、あの意味、
そうね、なんかもっと難しい映画のこと言うのかもしれないと思ったけど、うん、
どの辺が引っかかってるんやろね、彼女 の、まあ、一番好きって言ったらよっぽどやん、うん、いっぱい見てる中でさ、うん、いや面白い映画やともちろん思うし、ストーリーもまあなんかこう感情移入できる感じやし、うん、言うようにすごいね、絵作りもすごい素敵やし、まあいいんだけど、バランスはすごいいいなと思うけど、うん、なんかすごいなんかガーンっていう感じは僕はなかったな、
うん、
まあ、ガーンって なるからいい映画ってことはないかもしれないけれど、う
ん、でもやっぱあれなんじゃないの、
味はいいなんかな、
都会への憧れなんじゃないの、やっぱり
ニューヨーク、
ニューヨーク、まあ、そうかもね、だってなんやろ、他の街ではなかなか成立しない、
そうやね、うんうんうんうん、うん、
そうそうそう、
そうね、確かに、
うーん、
そうそう、あのそんな話したね、そういえばウッディアレンで、あの
何、
あの何やったっけ、
何何、
あのえ、あれ派かあれ派っていう話をしたね、
何、
あのそのヒロインのさ、
あ、
誰だっけ、
ダイアン・キートンか、
ダイアン・キートンか、
ミア・ファロー、
ミア・ファロー、ミア・ファローか、僕らミア・ファロー派やね、
そうやね、
っていう話をした
ね、そこは合うんですね、意見が、
そこは合うんですよね、そう、ダイアン・キートンが出てるね、
出てるんだよね、
そうそうそう、ダイアン・キートン、メリル・ストリープね、
そうそうそうそう、